では続いて図書館からのお知らせです。
こんにちは、草津音訳グループさざ波の川崎玲子です。今月は食べ伝えよう滋賀の食材、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに食べ伝えよう滋賀の食材から大見舞いをお届けします。秋、米は菩薩、大見舞い、安全性と高品質を目指して。大見舞いは伊吹、鈴鹿、比叡、平野山々から琵琶湖に注ぐ綺麗な水と温暖湿潤な気候に恵まれた美味しいお米です。滋賀県下では秋の歌、コシヒカリ、キヌヒカリ、日本バレなどのうるち米と、滋賀羽二重餅などのもち米のほか、酒米などいろいろな品種の米が生産されていますが、滋賀県産の米を総称して大見米と呼んでいます。滋賀県では環境にこだわった安全な米の供給を目指し、環境こだわり米の栽培を推進しています。また夏の高温回避対策として植え付けを遅くするとともに、繁茂しすぎを抑制する対策として細植えや荒植えにしたりして、未熟米や乳白米の発生を防いでいます。また胴割れ米防止のためには、早期に落水せず刈り遅れなく適期に刈り取るよう注意し、品質向上に努めています。滋賀ではこれらの米はいろいろな郷土料理に使われています。まず特徴的な料理として琵琶湖産魚介類と一緒によく使われています。ビワマス、飴の硫黄とも言う、と炊き込む飴の硫黄ご飯、しじみと炊くしじみ飯、主に煮ごろぶなを用いて飯で漬け込み発酵させる船寿司などが有名です。次に海産塩寒魚がよく寿司に使われています。近江は京の都に通じる街道筋にあり、昔から海産塩寒魚に恵まれています。これらには塩サバを使って作るサバの棒寿司や慣れ寿司のほか、磨きニシンを使ったニシンの麹漬け、塩ぶりを使ったうかわ寿司、塩酒を使ってくず、別名車富士の葉で包む富士寿司などがあります。祭りの寿司、おこわ、団子は圧巻。また祭りや行事ではうるち米やもち米、米粉を用いた料理が主役となっています。正月の鏡餅、雑煮の餅をはじめ、七草がゆ、あずきがゆ、節分の巻き寿司、桃の節句のひし餅、春や秋の彼岸のぼた餅、春や秋祭りの寿司や団子、ちまき、おこわなど、またお盆の新子団子やなれ寿司、中秋の名月の月見団子や新嘗祭の新米のご飯など、行事には米が中心となっています。そして神事のお供え物もお千枚、餅、お供え、おこわ、いろいろな団子類、おみきなど、これも米中心です。また獅子舞の日には白米をお供えし、お寺参りの際には時舞を供えます。さらに人の一生の通過儀礼として、お祝い事や武衆儀の際には赤飯や白蒸し、黒豆おこわがつきものです。滋賀ではこれらの行事食が今によく伝えられています。昔から米は菩薩、命の源として一粒の米でも大切にしました。母乳代わりや病人のためのおもゆやおかゆは多くの人々の命を支えてきました。その祈りがお供えや行事食に現れているのでしょう。米が人々の口に入るまでには、農家の方々の並々ならぬ努力が積み重ねられています。消費者もこの滋賀の豊かな自然を守り、大見舞いがますますおいしくいただけるよう努めていきたいものです。小島麻子。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、各構造著の紙幣の日本史。渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎が 新紙幣の肖像に選ばれ話題となった。実は肖像のセレクトには時代背景や印刷技術の制約が絡んでくる。おなじみとなった肖像たちの裏話、令和を彩る肖像たちの真実、お札の肖像が採用された時代背景を見つめ、意外な歴史エピソードを探る。2. 五日市哲夫著、田中福子監修の物忘れと記憶の科学。一度覚えたら忘れない運動の記憶、美しく書き換えられる思い出、必死に努力して覚えた知識など、人の記憶の仕組みとその逆に人はなぜ物忘れするのかを中心に、科学実験や論証による科学的根拠をもとにその秘密を解き明かす。謎が多く不思議に満ちている記憶について、脳の情報の伝達手段、記憶障害と記憶喪失などの具体的な話も織り交ぜて解説。3. 藤田正樹著の南の島のよくカニ食う旧石器人。日本の人類史で最も古く長く、そして謎の多い旧石器時代、人々はいかに暮らしていたのか。うなぎを釣り、貝のビーズでおしゃれして、そして旬のカニをたらふく食べる。沖縄の洞窟遺跡の膨大な遺物から見えてきたのは、グルメでおしゃれな暮らしぶりだった。旧石器人の優雅な生活を生き生きと描く。4. 浅野敦子著の悲運のごとく、元服の儀を済ませ名実ともに当主となった林也と家老の息子の東馬。林也は義理の姉への告げられない思いを募らせながら、運命の濁流に翻弄されていく。身分や立場の差を超えて時代を変えようとする少年剣士の友情と成長を描く傑作青春時代小説。5. 芦沢陽著のカインは言わなかった。カリスマ芸術監督率いるダンスカンパニー、その新作公演3日前に主役を務める若きダンサーが失踪を遂げた。壮絶なしごきにも食らいつき、全てを舞台に捧げてきた男に何があったのか。鍵を握るのはカリスマ演出家と因縁の弟。夢を追い欲望に翻弄される人間の悲しき業に迫った慟哭ミステリー。6. 川越宗一著の熱源。カラフト、サハリンで生まれたアイヌヤヨマネクフは開拓士たちに故郷を奪われ、やがて名前を変えて再びカラフトに戻ることを志す。同じく故郷を奪われたポーランド人や若き日の金田一京介と出会い、自らの生きる意味を見出していく。明治維新後、アイヌで何が起こっていたのか、アイヌの戦いと冒険を描く物語。7. シャルル・バルバラ著の蝶を飼う男。ボードレールにエドガー・ポーと音楽の世界を教えた影の男、シャルル・バルバラ。知られざる奇才による哲学的思考と音楽的文体、科学的着想、幻想的題材が重層をなす全5編の物語。世界の無数の蝶をパリの自宅で飼育する人間嫌いな男の物語、蝶を飼う男。ある実在の事件をモチーフにした驚愕の犯罪小説、ロマンゾフなどを収録する。次に草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。 1. 倉坂喜一郎著の田舎の事件。水だけで蕎麦を食べさせる蕎麦屋の店先にめんつゆを置いた犯人は、作家になりたい人間が新進作家の名前を語ったがために起きた殺人とは、探偵のいない田舎の村を犯人だけがひた走る、含み笑いから爆笑までさまざまな笑いが楽しめる13の短編を収めたギャグミステリー。 2. 姫野薫子著の愛は勝つ門下。若いうちに最後は愛が勝つなんて叩き込んだら、後々悲しい目に遭うだけ。 子供は大人が思っているより不純でずる賢い。嫌いなものは嫌い、好きなものは好き。恋愛や人生なんてそんなものなのだ。王子様をお待ち疲れかけたあなたに、滋賀県出身の直木賞作家が送るゴージャスな恋愛論。3、吉田香織著の銀幕の故国。現在もドラマ、映画とさまざまなロケ地となっている滋賀県は、日本映画の黄金期を支えたロケ地でもある。県内のどの風景がどの作品に使われているのかを、大津、湖南効果、東近江、湖東、湖北、湖西の地域ごとに紹介されている。スタッフや出演俳優のコメントも加えて、当時の舞台裏を楽しむことができるシネマ機構。4、西村京太郎著、聞き手津田玲子の西村京太郎の麗しき日本、愛しき風景。講演が嫌い、対談が苦手で知られている西村京太郎が、旅の思い出から結婚、売れなかった時代の秘話まで、自分自身について初めて語った。聞き手を務めたのはトラベルキャスターの津田玲子さん。旅をテーマに、著者の作家人生と素顔について豊富なエピソードとともに楽しめる迫る対談集。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない録音資料でも、他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月12月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では7日21日、南草津図書館では7日21日、いずれも土曜日の午後2時半からです。子どもの集いは人形劇などをします。図書館本館では14日土曜日の午前11時から、南草津図書館では14日土曜日の午後2時半からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は、図書館本館では12日木曜日の午前11時から、南草津図書館では26日木曜日の午前11時からです。最後に来月12月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には、来月4日18日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には、来月5日19日の木曜日、なごみの里、時は幼稚園、時は東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には、来月6日20日の金曜日、市立武道館、本陣商店街 FM 草津、西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには、来月13日27日の金曜日に巡回します。なお、巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ、展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。